さんこんにちは、こんばんは。ビアギーク .jp のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキング、今回のゲストは沖縄で活躍されておりますイルミナティのボーカリストの角さんです。こんにちは。
こんにちは。
どうも。
乾杯。
すごいラジオっぽいですね。
そうなんです。もう逆にそういうとこ突っ込まれるのが一番恥ずかしい。
さっき僕何でしたっけ、波の音を聞けるでしたっけ、なんか、はい、ネットフリックスのアニメの、うんうん、ラジオのなんかあるんですけど、
はい、
それ見ててラジオってやっぱ今新しいというか逆に面白いメディアだなと思ってたんで、SNS も僕はすごい好きなんですけど、
はい、
でまあ今ほらコロナの云々とかがあってで配信とか、はい、でまあ、YouTuber とかになってくるじゃないですか、はい、そういうのだとこう公式的にはラジオが一番まあなんか今までのメディアでは近いなっていうリスナーがいて、
はい、
ラジオがあって、
はい、
で毎日放送してて基本生で、
はい、
っていうのがそのすごいラジオ番組っていうのの何ですか、普遍性というかをすごい感じてて、
はい、
なんか声だけですけど、なんか逆に面白いな。
いいですよね、声だけって。
すいません、ビールの話じゃ。
いや、全然全然、そういうご意見も。まあ、もともと僕もこれ始めたのって、あの消去法で、
はい、
あの映像がただただ嫌だっただけなんですよ。
編集がめんどくさい。
めんどくさいだろうし、出るのも嫌だし、みたいな。
そうですね。
そうなんですよ。
あんま得意ではないですね。
そうなんですよね、その受けてもらう人にも、はい、いや映像はっていう人が多分声だけならみたいな人の方がまだ敷居が低いのかなとも思いますし、
まあ、まあ、僕らみたいなバンドというかはそんなにロックスター感があるバンドもないんで、できればあんまりこうビジュアルがバシッと出るみたいなのは実際でもまあなんか最近考え方変えたんですけど、はいはい、一応出さないと誰か分かってもらえないなってことで、まあいつまでもねその写真が嫌なので言っててもいかんなと思ってちゃんとこうアーシャみたいのも撮るようにしてるんですけど、はいはいはいはい、でいまいち未だにこっぱずかしいですからね。
そうですよね。なんか最近そういうのを精力的にやってる、まあ、若いバンドとか見てると、はい、もうただただすごいなって思っちゃって、そういうところもプロ意識の一つじゃないですか。
そうですね。
そこがやっぱりまだまだね、こんなおじさんになって自分らもできねえななんて思ってるのもどうかと思うんですけど、まあ見習いたいなって思うところは結構多々ねあります。
昨日あの渋谷のギャレットに行ってきたんですよ。
アーシッツですか。
あ、はい、あのボーカルの人もビール好きなんですよね。
はい、ここの第1回目に出てもらって、はい、
いやでやっぱあのその何ですか、表現しようって思ってる気持ちとか、うん、やっぱこのアクティブにこうねやろうってしてるのがすごい面白くて、お客さん多分僕22番だったんですよ、席番が、
はいはい、
あの椅子が置いてあって、
椅子スタイルです、
椅子なんです、番号が振ってあって、事前に自分の身長とかこの性別とかちゃんと伝えて、みんなが見えるようにこうちゃんと、で僕体でかいじゃないですか、見事に一番後ろだったんですけど。
すごいですね、そこまでやってたんですね。
でも結局お客の数としてはやっぱ24、5ぐらいしか入れてなくて、
あ、
まあもちろんあのちゃんとディスタンス的なものもある感じで、でシートビニールのシート貼って、でそこにこう VJ が投影しながらライブをするっていう、こう見た目もやっぱみんないいし、
うんうん、
でステージングもこう生っぽいっていうよりはちゃんとやっぱ見せるスタイルもちゃんとしてたので、ライブ映像をベースにしたミュージックビデオを生で見てるみたいな感じだったんです。まあちゃんと新しくて、
まあ注釈しときますと、昨今のコロナ禍でライブハウスの営業が全然できない中、まあ、徐々にライブを始めるバンドがいて、
そうですね、
でライブハウス側もそれを徐々に許可しつつあり、だけど こうソーシャルディスタンスっていうんですかね、
まあ、お客さんの社内じゃないですかね、
はい、
これね、誰かが頑張って直せるとかいうのもないと思うんで、
そうですね。
でもなんか前みたいな感じでやりたいとかよりは、
うんうん
うん、こうもっと面白く新しいことやろうって思うのが僕好きなんです、
はい、
ただのライブ配信にあんま興味がなくて、
あ、なるほどなるほど、
それは絶対面白くないからライブの方が良かったねってなってしまう、やるんだったらライブよりも面白いものを配信でやる、ライブとは全く別のものをやっぱり配信でしかできないものをやるっていうのがすごい今後必要なのかなと思ってて、それでまあちょうどタイミングよく今回そのイベントみたいなのがあったんで、アシストのやつはちょっと見てみたいなと思ったから、なんかいろいろこう思うところもありましたけど、
はい、
でもトータル的にすごい良かったですね。サブっていうか絶対ほら戻らないじゃないですか、元に。そのコロナどうこうじゃなくて、コロナの前からこれはずっと起きてたテーマで、
そうですね、
ライブハウスにちょっと人が少ないとか、
はい、
まあ、仕事の働き方にしても何にしても、コロナの前からいろいろやっぱ問題はあって、でまあコロナでより分かりやすくなったっていう、まあ、なんか変わらなきゃいけない時だったんじゃないかなっていう。
なるほど。
あんまり僕はネガティブには捉えてないですよね、この社会現象的に。コロナのせいでって思ったってもうしゃあないです
よね。いや本当そうですよね、
まあ、実際僕も今東京にこっちに出張で来てるんですけど、これもコロナのせいっちゃコロナのせい
なんで、そうなんですか。いやそうなんですよ、今日はあの、はい、沖縄のねバンドの方をお迎えして、まさか沖縄に出張収録行ったのかと思いきや偶然あの東京の方に、はい、あのお越しいただいたタイミングで、
町田に住んで
ます、はい、ちょっとあこれはと思ってお声かけさせてもらったんで、
いやなんかね、あの出張だから一人じゃないですか、
はい、
結構こう家で飲み放題というか、
あ、
まあ、僕めっちゃ飲むわけじゃないんですけど、はい、1日1杯2杯は飲みたい人で、
はいはいはいはい、
まあ、クラフトビールが面白いなって思ったのもそこなんですけど、毎日同じの飲みたい人じゃないんですよ、秋っぽいんで、
はい、
でなんかそんなにいっぱい飲むわけじゃないから、一杯がこう 安いっていうその基準で選ぶわけでもないんですよ、
うんうん、
じゃあ一杯1000円でも毎日こう面白い味があったり美味しい味があったら、そっちの方がなんか酔うためっていうよりはなんかちょっと楽しみたいっていうために飲む、そこがなんかクラフトビールのすごい良かったところで、まあ出張してる時もまあそういうのでちょこちょこ買ったりして、
はい、
今日も普通に買い出しにアンテナさん
買い出し来るってちょっとお伺いしたんで、
はい、町田から一本だし、
そうですね、
町田もちょっと売ってるんですけど、はい、なんかちょっと僕が求めてるこのクラフトビールとちょっとなんか違くて、なんか種類がというか、なんと言うんでしょうか、
どうですか実際あの関東というか、まあ、東京近辺の、はい、まあ、ビール事情というかビールの品揃えとか、まあ、沖縄と比べてみたりでもいいんですけど、
なんか沖縄のホップドアップっていうお店があって、そこでそうなんですよ、
はい、
沖縄のバンドマンとか誰からも、はい、インファナルの話とかされることはないんですよ、
はい、
ほとんど、
はい、
ラッチャさんっていう名前も出ることはないんですけど、
はい、
そのビール屋に行った時に、
はい、
あのバンドとかやられてるんですかって言われて、
はい、
はい、やってますっていう話をしたら、なんかあのダッチョさんって方がっていうでインファーナルの名前が出て、
ええ
ー、ってこんなところで エマナルの名前を聞くなんてっていう。
そうですよね、
はい、そこにちょっと衝撃を受けて、
この衝撃ですよね。
それでちょっとダッチさん興味が湧いてたんです。それでちょっとあちゃんと SNS フォローしなきゃと思って、
バンドとかだけじゃなくて
すいません、ちょっとそれでフォローしたりしてたんですけど、
ものすごくありがたいですね。
いや、ビール業界では有名な方ですよって言ってたから、そうなんですかっていう。
すいません、そうなんですよ、そうなんですよ。そうですね、バンドの知り合いよりはビールの知り合いの方が多くなっちゃってますね。
そんなに好きなんですか。
はい。結構バンドも手広く知り合いはいるんですけど、一時期もうバンドやめようかと思ったぐらいビールにハマっちゃったことがあって、でその時からもうずっと飲み歩いてたんですよ。
あ、そうなの。結構前からなんです。
もう10年ぐらい。
あ、そんなになるんですか。
はい。まあ結局バンドやってますし、それが正解だったなとも思ってるんですけど、うん、バンドとかでライブハウスでよく顔を合わせる人みたいな感覚で、ビール界隈のビール飲みの人とかと結構
ビール界隈っていうシーンがあるんですね。
そうなんですよ、ビール界隈のそういうのがあったので。そうなんですね。
だからなんか、うん、クラフトビールってちょっと音楽と似てますよね。
そうなんですよ。
なんかレーベル感とか、新しいこう銘柄が出ると新しいバンドが出たみたいな。
そうそうそうそう、それをもっと広めたいなっていうのが、まあ僕が今やってるポッドキャストとか。
この前下北に誠君とイケピーと飲みに行った時に、雄大君とかもいて。
あ、そうなんです
か。なんかたまたま一緒になって、なんかどのビールがみたいな話とこうみんなこうカバンに入ってるんですよね。一本二本でこれをあげようと思ってみたいな。こうで僕ももらったんですけど、はい、でなんか交換しようみたいなトレードがあったりして、はい、でまあ俺はこうそんなに詳しくないから、誠君がほらすごい詳しいんで、はい、誠君これはどういうビールなんだいって言ったら、もうこれはまあ言えばノーエフェクスですみたいな。それエピタフがあってみたいな。そのなんかそういう話でこう説明してくれて、
はいはいはい、そうですね、共通するものはすごくありますね。
で誠君だけかなと思ったら、雄大君も同じこと言ってる。同じような感じの説明。
はいはいはいはい。
あ、バンドマンってこういう説明しかできないんだなっていう。
でもなんか感覚が同じなんでしょうね。もう想像するものが一緒ってぐらい、その特徴があるというか、ビール一個一個のそのブリュワリーの方向性とか、
なんかこう インディーズレーベルとちょっと似てて掘りたくなるっていうか、
うんうんうん、まさにな
んかこうローカルのバンドの7インチ買って、はい、めっちゃかっこいいと思うけど20回も聴かないじゃないですか。その瞬間、はい、この瞬間風速はすごいブワーンってなって、うん、やべーってなるけど、うん、インディーズのいいところでもあり悪いところでもあり、こう別に定番になるわけじゃないっていうか、やばかったっていう思い出だけでよかった、
はいはい、
それがこのクラフトビールは、うん、季節物とかもあるじゃないですか。
そうですね、確かに
この、ね、その時飲んだそれがやべえっていうのがちょっと面白いな、
うんうんうん、そうですね。確かに1ヶ月後飲んでないですね、それを。
しかも全然覚えてないですからね、僕とか銘柄も。よくみんな覚えられるなと思って。
ちゃんとアプリとか使ってチェックしてるんですよ。
偉いな、もう瞬間で忘れますね。さっき頼んだやつもなんだっけなと。
まあでもそれだけ種類が多く日本に入ってきてるし、うん、まあ、日本のブルワリーも多く作ってるっていうことを他ならないんで、まあそれこそその、まあ、本当に音楽でいう超昔の話になれば、ね、ビートルズしかなかった時代からどんどんいろんな多ジャンル派生していろんな人がで素人もバンドを始めてつみたいなね、やっぱり似てるところがあるなっていうのが、
まあ、クラフトビール飲んでて、なんでそんなにクラフトビールが流行りだしたというか作れられ始めたのっていうのをちょっと気になってみんなに聞いてみたんですけど、まあ、なんかアメリカの方とかでもこう酒税お酒の販売の法律がちょっと変わったり、はい、日本でも変わったりした時に、うん、なんすか、前だったら闇密造酒みたいなのだったけど、うん、それが OK になったっていう時にちょっと 地ビールブームみたいのはあったじゃないですか、はい、
結構前ですね、90年代にあったと聞きますね、
はい、一瞬だけあったんですけど、はい、その時はなんかビールだからドイツみたいな感じでとか、まあ、ヨーロッパ系でなんかちょっと黒ビールとか、
はい、
あっちのこの苦い系のやつが多かったんですね。だそんなに俺ハマらなく
て、なるほど。
でもなんかこういろいろ法律が変わったりして、こう今のクラフトビールのカルチャーって結構こうアメリカっぽいっていうか、
そうですね、
僕はカリフォルニアら辺の文化が好きなんですけど、そういうクラフトビール、
そっちにインスパイアされてる人たちはかなり多いですね、日本のブレワリーでも。
そっちの方がなんかちょっと楽で飲むの。なんでしょう、静岡のなんかあるんじゃない
ですか、ウエストコースですか、はい、
あそこのやつがすごい美味しいのと、
強くなかったですか、結構度数とかボディとか、まあ、見た目も多分強烈に、
そう、もうでも完全にそれだからいいんじゃないかな、まあ、分かりやすい
です、ね、
なんか変に一般受けを狙ってなくて、まああのジャケット感と、
はいはい、
こうホップ君みたいなやつ、
かわいいですよね、
はい、もうまんまやんかい酔い方もいいし、
うん、
なんかドーンってくるじゃないですか、なんかその感じがすごい静岡のあの作ってるところは良くて、
ビール行きますか、
行きましょう、
新しいビールを買ってきまして、
いただきます。
ありがとうございます。で、何の話でしたっけっていうとこからの、
そうサンディエゴから。なんか、
はい、
なんかバンドマンとかがビール、そのブルワリーをやってるというか、ブルワリーかとかよくわかんないんですけど、まあビールが飲めるところがある。でライブハウスと一緒になってたりするで、クリスタルレイクとかユダイ君とかも回ってたのも見たのかな。その前ぐらいから結構なんか気にはなってて、
はい、
こうジャケットのアートワークとかも良かったし、
はい、
飲んでみたいなって思ってたけど、なかなかこう手に入らないし、個人で買うにはちょっと送料もかかるし、まあ、味も分かんないし、
はい、
どうしようかなと思ったら、まあ沖縄にちょっと一軒できてたから、すごいまあ今は便利に買えてますけど。
そっか、沖縄ってやっぱあれですもんね、送料何でも高くなっちゃいますもんね。
まあしゃあないんじゃないですか、ね、でもあの入国のシステムというか税関もあるんで、はい、逆にこうこっちの混雑してる税関通さないでそのまま入れれるから、
へ、
港もあるんで、あのコンテナもそのまま入れれるっちゃ入れれるんですけど、
なるほどなるほど、
こっちだったら横浜とかなんか結構ほら混み合うところに入れないといけないじゃないですか。そういうのはまあ沖縄楽は楽ですけど、まあ送料はアメリカからだったらそんな変わらないんじゃないかな、こっちと。
ああ、そうかもしれないですね。
インチキしてあの兵隊の友達とかに頼んで兵隊のあのこの基地のポストオフィスからとか、あの一応国内扱いなんですよ。
はいはいはいはい、
なんでその国内通販みたいな感じでやると送料は一応あいつら払わないでいいっていうか、そのあくまでもアメリカの中にいるからその海外費用にはならない。
なるほど、それは言っちゃっていいやつなんですかね。
大丈夫です
大丈夫です。なかなかこっちの人にはあんま馴染みのない方法だと思うんですけどね。
あ、でも僕今仕事で来てるの厚木基地とかです
よ。あ、そうなんですね。
基地で今働いてるんですけど、
へえ。
で、まあ外の業者で働いてるんですけど、はい、今入ってる建物の裏になんかロン毛でデフトーンズの T シャツを着てる作業員が日本人がいるんですよ。絶対これどっかのバンドの人だろうと思ってずっと見てるんですけど、
ぽいっすね、
誰だろうなんかいいなんかドゥームバンドみたいなやってそうな方だったんですよ。海外 の、 その僕も音楽としてまあ年がいもなくていうか僕45なんですけど、
はい、
まあ、日本のハードコアとか、まあ、パンクから始まってハードコアとかそういうのに影響を受けたりして、
はい、
でもなんかこうある時から結構こう新しいものを聴くっていうのを意識し始めた時が、うんうん、 その流行になるべく流されて生きるっていう、
うんうんうん、
なんか若い頃はちょっとこのハードコアに厳格すぎて、
はい、
もう俺はこれしか聞かないとか、
うんうんうんうん、
ハードコアはこうだろうって、そんなパンクじゃないみたいな、こういう精神論みたいのを やってきたんですけど、
はい、
なんか途中でなんかもう疲れちゃって、
うん、
あのなるべくこうなんですか、楽しく生きていきたいなっていうスイッチに変わったんですけど、その時ぐらいからこうなるべく新しいものとか流行ってるものみたいのを楽しんで取り入れていくっていうライフスタイルにちょっと変わったんですよ。オールドスクールなものとかそのオリジナルみたいのを求めるんじゃなくて、常に新しいニュースクールで新しいカルチャーで生まれてるものをこう吸収していこうっていう自分の方向性をちょっと変えた時があって、昔の僕だったら絶対多分クラフトビールとか飲まないです
よ。
流行ってるから嫌みたいな。
はいはいはいはいはいはい。
でも
なるほどなるほど、
飲んでみたら美味しいわけだから、
うん、
で面白いわけだし、そういうへそ曲がりの部分はやめたっ
ていう。なるほど。それをやめたきっかけみたいのは何かあるんですか？はっきりとしたなんか、
あ、
はい、タイミングポイントじゃないですけど、
基地の中の兵隊のやつと一緒にバンドやったぐらいですね。年の差が結構あったんで、
うん、
であいつらが聴いてる音楽が単純に面白かった。
うーん
自分では好んで聴かないけど、今のアメリカの音楽を結構聴かせてくれて教えてくれて、うん、コロラドのやつなんですけど、
うーん、
で一回僕もコロラドに何年か前に行って、
はい、
1週間ぐらい遊んできたんですけど、まあ、メタルコアからのスクリームとかそういうものこう、逆に僕ぐらいの年でそんなのをこうちゃんと好んで聴いてる人ってあんまいないんですよね。
なるほど。
逆にこうみんな自分のスタイルもあったりするし、まあイルミナティとはちょっと全然違うかもしれないんですけど、
はい、
イルミナティはだからこうあえて、いやメタルコアですっていうのを前面に出してなるべく聞いてくれる人が増えた方がいい別に呼び方は何でもいいんだよね。そういうアメリカの新しいカルチャーみたいのに結構興味があって、
はい、
まあ、それは音楽だったり向こうの文化だったり、まあ、そういう中にこのクラフトビールっていうのがちょうどあったんですよ、
はい、うーん、
で飲んでみたらやっぱり分かりやすくて、
うんうんうん、
多分なんかこう作ってる世代がね近いと思うんですよ。
あ、
だから求めてるものが似てるというか、
うーん、
なんか微妙なこの金のかけ方とかニッチな市場のこの見つけ方とかビジネスっぽくやってるけどそんなにビジネスになってない感じとか、ちょうどいいこの塩梅って、その辺がこうまあなんか共感できる部分。
なるほど。沖縄を見たこと一回もないんですけど。
あ、そうなん
ですか。はい、一回もないんですけど、まあ要は気には なってるわけですよ。その、ほら基地がどうとかって結構問題になってることだけはニュースとかで見るから、は
い、なんかね分かりやすいですね。道を歩くと世界大戦につまずくじゃないですけど、なんていうんですか目の前に世界があるみたいな。
はいはいはい。
コンビニでドルが使える、
へえ、
剣道なんて、なんですか、
面白いな。
世界情勢と剣のこのニュースが同じサイズで取り上げられるっていうのは大変ですよ。沖縄県民考えなきゃいけないことが多すぎてちょっと大変だと思
う、
はい、そこが一番負担だと思う。
なるほど。
だっていきなりこう一県民にですよ、一国民に世界事情を考えて投票しろって言われても困るじゃないですか地域のことだけしかね、家族のこととかしか考えられないけど、その一票がこの国がどうこうっていうのをこうね、右だ左だって話になるわけですから、それは負担は大きい
ですよ。それはすごい負担ですね。
僕仕事でこう辺野古基地の埋め立ての一番初めの解体、僕
現場だったんですね。
その時こう反対派からはもうめっちゃ煽られるし、で基地の人とかあと防衛局とか名護市沖縄県全部の板挟みになっちゃって、 でもちょっと待ってくれと。僕もアスベストの除去っていうのをやってるんですけど、一応環境に優しい仕事というか、
うんうんうん、
体に悪いものを取り除く仕事をしてるんで、はい、それをやめろとか、それはちょっとど
いや、そこじゃない気がする
で実際反対派の方が僕友達は多いんです
よ、はい、はいはいはい、
うん、仕事としてはじゃあ基地の中だから、うん、みんなから見たら賛成派って思われるけど、はい、まあ、そういう賛成反対とかじゃなくて、これはあくまでの仕事だからっていう説明しに行きましたからね。
本当ですか。
結構最前線だったっすよ。
それこそ話しちゃっていいんですか。
別に大丈夫です夫ですか。身分を隠してるわけじゃない。
いやそれは関東の人とか全く分かんないところですよね。沖縄の人でも
まあなかなか分からない。
いや
だからね、でも沖縄でライブやってるとこやっぱ外国人のお客さんが兵隊が多かったりすると、
はい、
まあ、基地賛成派だろうみたいなこと言われるんですよ、
はいはいはい、
なんかアメリカ側の人っていうふうに思われがちで、まあ、確かにアメリカの文化僕は好きではありますけど、うん、僕本当に平和がいいんですよ、
うんうん、
戦争をしたくないし、
うんうんうん、
戦争は嫌なんです
よ。あります。
でも、まあ、兵隊とかがいたりライブとかに来てくれていろんな話してる時に、
うん、
一番平和で行ってほしかったり一番アメリカに対して文句が多いのは、
うん、
こいつらなんですよね。兵士なんですよ。兵隊たちが戦争が始まったら死ぬのはこいつら
なんですよ。そうですよね。最前線で行かなきゃいけないですからね。
一番こう平和でいてほしいと思うのはあいつらで。
そうですよね。
でまあ軍への愚痴も一番こいつらが多いな。で実際は PTSD とかになったりして、はい、アフガニスタンでの話とか聞いたりすると、
はい、
それは頭おかしくなっちゃうよねと思うし、そういうやつらが結構やっぱハードコアとかメタルのライブに来るから、
うん、
まあ、そこで、まあ、別に人間的にこうコミュニケーションを取ってあげることの方が政治的な愛や平和をこう大声で言うよりも、僕はこう平和活動に近いんじゃないかなと思って。いや
本当にそうですよね。
やって、まあ、草の根運動ぐらいにもう1日3人ぐらいしか話せないですけど。でもみんないいやつっすよ、人は、
うん、
面白いし。
そう、
本当にそれは思いますね。兵隊だから悪いっていうことはないと思うけど、うん、
そうなんですよね。こう昔から周りの友達とかに、はい、あの国のやつらはどうとか、うん、まあ、結構そういう偏見を持った人たちっていうのは結構多かった、
はい、
まあ多いってもまあ何人か多いかとかないんですけど、まあでもじゃあその人たちが本当にその国の人たちとちゃんと接したのかと思うとそうでもなかったりしたんで、
はい、
まあ、やっぱりその自分が目で見たものとか聞いたもの、はい、生で聞いたものしか信じないようにはしてるんですよ。
そうですね、僕も比較的それが、
うん、そうそう、まあそれで実際例えばアメリカもそうですし東南アジアとかも、はい、韓国とか中国も行ってみて、あ面白いじゃんって思ったところを素直に受け止められてそれを、はい、まあ、伝えていけたら、まあ別にそれを誰かが聞いてくれて別に鵜呑みにしなくても全然いいんで、そういう良かったポジティブなこう経験みたいなものを発信したいし、もっと聞きたいなとは思うんですよね。うん、って言ってみたらやっぱり沖縄ってもっとつか行きたいな。
一応めちゃめちゃ面白いですよ。
行きたいですね。
あの僕もともと関東の人間なんですよ実際。
あ、そうなんですか。
今23年ぐらい、あ25年間、
はい、
もう沖縄に行ってなんですけど、神奈川川崎なんですけど、
まあ、そうなんですか
出身は。
ま
あ、母方が長野で中高は長野なんですけど、小学校までは川崎に住んでて、で長野行って帰ってきて、でちょっとこっちで働いて金貯めて一回アメリカ行って、
はい、
で帰ってきてそれから沖縄に行ったんですよ。
うーん、
アメリカも別に3ヶ月しかいなかったですけど、まあちょっと面白くて、
うーん、
でまあ帰ってきて東京でちょっと働いたけどもうなんか狭苦しくて嫌だなっていう で下北の古着屋でその時働いてたんですけど、その時の先輩が沖縄の人がいて、はい、で沖縄帰るって言ったから、その先輩の家にピンポンダッシュしに行って新地に行こうと思って、まあ沖縄も行ってみたかったから、はい、まあ、理由がないとなかなか行けないじゃないですか、行きたいはみんな行きたいですから、はいはい、でそれをまあ理由はピンポンダッシュっていう理由でとりあえず行ったんですよ。そしたらまあ金なくなって帰ってこれなくなってそのまま25年間
本当ですか。
初め路上で寝てましたからね。
うわーすごいっすね。あ、そうだったんですね。
そうでしたね。自分でもなんでこうなったのかわからない平和通りで3日間ぐらい寝ましたね夜中清掃車が来るからうるさくて寝れないし、雨に濡れないのはいいんですけ
ど。そうなんですね。すごいですね。でもね、
ただまあそう偶然行った沖縄でそんなにまあ前知識、インターネットもない時代ですから、前の予備知識もなくて、初め船で行ったんですよ。しかも予備知識も ないにも程があるんですけど観光ガイドも買ってないから、もう僕沖縄に着いたら本当にこれ、まあ、笑われるかもしれないですけど、はい、僕海の上で降ろされると思ってたんですよ、船で。
あ、はい、
よくあるじゃないですか南の島でこっから歩いてけようみたいな、はい、だからで自転車だけ持ってて自転車とリュックこう結びつけてこう担げるようにとかして船に乗って、でもなんか船もえらいでかいし、なんか時代遅れのヒッピーみたいなのが歌ってるし、なんだこれってなって、はい、まあ、沖縄に25年前着いた時にももう一応コンビニはある島だったん
ではい、
うん、で今25年間住んでますけど、やっぱ毎日面白いですね。人がやっぱりなんかいろいろこう自分の固定概念を壊してくれるというか、とてもいい街だと思います。
なるほど。
嫌なことはそんなないですね。
経歴がすごいっすね。いや、もともと沖縄、ほら沖縄のバンドの人とか聞いちゃうと、はい、やっぱりもともとなんかその思春期とかを沖縄で過ごして、はいはい、な米軍が近くにいてみたいな感じだったんですけど、はいはいはい、こっちの人だったんですね。
そう、僕はこっちです。
すごい。それはすごいな。
なかなかこう沖縄のバンドですって言うと、はい、言いづらいところはあるんですけどでもね、もう25年間、まあ、行ってすぐバンド始めて25年間バンドやってるんで、
う
ん、
沖縄もう沖縄のバンドの方ですよ
言わないと逆になんかおかしいなって思って、沖縄で活動してるから、はいはいはい25歳のやつよりかは沖縄の人じゃない。
そうですよね。
25年間いるから。
その通り。すごいな。
すいません、大丈夫ですか、こんな話。
いや、もう全然、ちょっと個人的には結構鳥肌が立つぐらい、なんか、ちょっとゾクゾクしたお話なんで。今日飲んでるビールは、アメリカ、アンテナアメリカの。
アンテナさん自体はアメリカの会社なんですか？
いや、全然、あ、でも、社長がアメリカ人ですね。はい。で、大体サンディエゴ、西海岸を中心に、はい、まあ、コロラドもそうだし、
あ、コロラドもある？もう
ちょっとあります。コロラドちょっとあって、まあ、でも大体西海岸中心ですね。うん、西海岸、サンデーゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコっていうのが、まあ、いわゆるサンデーゴスタイルって言われてる超ホッピーで、はい、まあ、ドライで本当に太陽と海が似合うようなビールみたいなでも結構その主流なんですよ。でそこの方がやっぱり分かりやすくて超うまいし、うん、そういうところに惹かれたんじゃないですかね。
結構この良くも悪くもっていうんですかね、音楽にしても、はい、まあ、こういう遊び方というか飲み方にしてもそうなんですけど、はい、結構こう全体的にこう 文化っぽくっていうか、こう相対で捉える癖が、
はい、
なんで今これがアメリカで流行ってるのかみたいな、うん、考えちゃうんですよ、
はい、
なんか時代背景というか、
はいはいは
い、いろんなことがあるんだろうな
って。なんでなんでしょうね。深くは考えたことないんですけど、 そのビール会社がめちゃくちゃ増える、本当に異常なぐらい増えてるんですよ。
はい。
でそれがまあなんでだろうじゃないですけど、まあ、結局増えて例えばうまいとこが多く増えたのかとか、そういうところだけはちょっと気にはしてるようにはしてて、うん、ただその他のアメリカ文化についてはそんな詳しくもないんで、あんまり比較ができないんですけど、
なんかね、最近やっぱアメリカのその兵隊たちも IPA っていうかこのクラフトビール飲みたがるんです、で、
うん、
扱ってるお店も増えてきてるし、沖縄はもともとビール会社はねオリオンビールとかがあって、うんうんうん、ビール文化はあってヘリオスさんとかが、まあ、昔から結構クラフトビールみたいなのをやってるんですけど、はい、まあちょっともっさいんですよね、その売ってる内容が、うん、ゴーヤドライとかその
辺
で求めてるの
は
それじゃないみたいなのまあ分かるけど、ただこのサンディエゴスタイルって言うんですか、
うん、
とかカリフォルニアのスタイルは僕は求めてる、結構クラフトビール文化っていうか、
はい、
なんかまあ ここをかけてアメリカに行ったこともないから逆にちょっと分かんないですけど、
はい、そう、もうね、沖縄の人にもう本当に聞きたかったのが、
はい、
オリオンビールの、まあ、立ち位置的なところですよね。
立ち位置ですか、
あの
オリオンビールはオリオンビールですよ。
みんな、
はい、
あんまり大手ビールってあんま飲まないんで、正直、はい、オリオンもあんまり飲まないんですよ、
うん、
で一応オリオンビールってあれどっかの会社が委託とかじゃなくて、
もともとオリオンビールだったんですよ。でそれはアサヒが
買収
して
ですよ ね、うん、でまあ
今も
こっちでも、
はい、
は買えるし、はい、じゃないですか。で何かっていうとなんか沖縄だよねみたいな感じでオリオンビールを買っていく人とかっていうのを目の当たりはするんですけど、
みんなね思い出補正ですよ、
そういうぐらいですかね。
あの分かんないですけど、
うん、
飲み物ってオリオンビールってバドライトなんですよ、
うん、
ミナーライトがライトなビール、はい、ちょっと薄くて、それってこう沖縄の気候に合ってて、
はいはい、
沖縄湿気すごいんで、
あそうなんですね、
札幌とかこのちょっと濃い系のビールって言うんですかを飲むと抜けが悪いんです
よ。
はあ、汗でこう、
はい、
さらっと出てかない、
はい、
から変な酔い方になるんです詰まるっていうか、
なるほど、
はい、あのカリフォルニアのこのバドライトとかその、うん、ビーチ沿いで飲んでる人たちで、
はい、
そんながっつり濃いビール飲んでる人いないじゃないですか。
確かにイメージ
水分補給的にこう飲むものだから、だからオリオンビールはあの味なんです。ちょっと薄めで、
あそうなんです、ね、
でもそれを東京で飲んだら、うん、そんなに美味しくないはずなんです
はい、
その環境的にな
るほど、
やっぱ東京で飲むんだったら一番搾りが美味しかったりラガーが良かったりとか、で北海道で行ったら札幌が良かったりとか、やっぱその土地のものをその土地で飲んでその気候と合ってる感じで飲む方がまあ一番美味しい飲み方じゃないかなと。
なるほど。だからその僕の中ではオリオンビールも一応大手のくくりなんですよ、
はい、
でもなんかザ・沖縄っていうまた特殊なこう一面があって、
はい、
でそれが、まあ、今多分話を聞いた多分ちょっとは理解したつもりなんですけど、まあ、気候に合わせてっていうのがまあ各地とかその
あるのかな、
スッと入るのか入らないのかっていうのはまあなんとなくそうなのかなと思ったんですけど、僕はもうずっと東京横浜近辺埼玉とかしか住んでないので、まあいわゆる関東の一般的な人の感覚でいうビールの感覚しか多分持ってないと思うんですけど、まあその沖縄の人が思うオリオンビールっていうのはなんかどういう感覚なのかなっていうのが結構気になってて、
どう思うものないっすよ、普通に飲むものなんで、お酒として飲んでる感じもないっす、
ああ
何でしょう出てくるものっていうか、
例えばですけど沖縄の人はじゃあちょっとビール飲もうぜって言ったら必ずオリオンビールを取るのかとか、
ああ
そういう
ドラフトは高いから取らないっす、
取んないっ
すか、みんなやっぱあの安い発泡酒サザンスターとか ドラフトは特別な時じゃないと買わない
です。そうなんですか。
だからみんなドラフトと発泡酒の違いもわからないから、だいたい安い方でっていう。
ああ、なるほど。こうラインナップがあったらもう、
はい、じゃあ安い方でっていう。もともとお酒飲む文化ではあるんで。
そうですよね。お酒多分南の人って多分絶対強いですよね。
強くはないですけど、ずっと飲んでます。
まあそれが強い秘訣だと思うんだけどな。
ずっと飲んでます。なんか永遠と飲んでるみたいな。
いいっすね。
夜が始まるのも遅いんですよ。もともとサラリーマン文化ではないんで、サービス業が多いから、まあ若者は特にですけど、もちろん公務員とかはいますよ、まあ、5時6時で終わる人たちはいるけど、まあ僕らは若い頃もみんなサービス業だったから、飲み始めるって言っても10時とか11時ぐらい、終電がないからもう初めから諦めてるんですよ。帰るっていう設定がないですよ、この時間まで。
はいはいはいはい。
飲んで、まあ、ダメになって朝を迎えて帰る。
なるほど。
酒飲み文化ではあります。夏さんダメになっちゃう。
そうそうそう、多分死んじゃいますよ。
青森でも、あ、うん、ビールでそんなダメになってる人いるのかな。まあ、青森とかやっぱ安いからっていうのがあるの。
あ、なるほど。まあその土地の、特に沖縄なんかはビール詳しくない人でもやっぱり泡盛があるとか、その土地のザ代表的なビールっていうのはまあ知ってると思うし、あんまり旅とかしない関東人でもやっぱり沖縄とか奄美とかね、あの辺の人たちがもうすげえ飲むみたいなイメージだけはあると思うんですよ。
確かに飲みますね。でもまあみんな言うのは飲むしかやることがないっていう。
そうなんです
ね。何があるのっていう。今年はね、多分コロナの騒ぎであれなんですけど、はい、まあ、オリオンビアフェスティバルっていう、はい、その野球場みたいなところに全部机並べて、うんうんうん、まあ、みんなで巨大ビアガーデンみたいなのをやって、こうディアマンテスが歌うみたいな。
おー、ディアマンテス
のがちょうど僕の家の目の前の公園でやるんで。機会があったら。でその時にちょうど前頭エイサーっていう、そのエイサー、そのエイサーっていう、まあ踊りがあるんですけど、はい、それの大会があって、一応すごいですよ。一応あれは見た方が面白いと思う。
ちょっと面白そうですね。いつぐらいの時期なんですか。
大体8月のお盆の最後ぐらい、8月末ぐらいにやるんですよ。今年多分ないって言ってたんで、来年はぜひ機会があれば。
そうですね。
安いですし、チケット。
いや、行きたいです。僕しょっちゅういろんなとこ行ってるくせに、なぜか沖縄を飛ばしがちというか。そうなんです、ね。
アジアもよく行かれる。
アジア行きますね。台湾とかタイとか。まあでも ほとんどビールとか。
ほとんどビール
とかライブとか。ついでビールみたいな。
ついで、絶対ビールがメイン。はい。昨日台湾のやつと飲んでたっすね。沖縄にいたやつなんですけど、なんか青山でなピザ食べながらビール飲んでたんですか。あれなんですね、夜な夜なビールのお店ってあるんですね、
う
ん、
ありますね、
青山にあって、うん、で僕はなんか何でしたっけ、僕と
僕君ビール、
君ビール、はい、あれ結構好き。
そうですね、あれはいい感じですね。
あれいいですよね。
あれは
ちょっとまあ癖があるのもあるし、こう狙いすぎてるところもあるかもしれないけど、あれは僕結構好きで、あると買っちゃったりはするんですけど。
そうですね、あそこはやっぱりコンビニでも買えるっていうのが結構強みで、いや、うん、いい世の中にはなったとは思うんですけど、
やっぱ特別感あるじゃないですか、この辺は。先週何回ここまで来ようかって思ったか、仕事終わったんで。めちゃめちゃ疲れてるけど、ね、一本で行けて、別に座ってるだけだからな、まあ、
意外と近くないですか、町田横浜って。まあ時間はあるけど、
町田に住んだことがなかったんで、今回マンスリーで初めて町田だから、
はい、
前まではうちの会社の寮が南町田にあったんで、
はいはいはい、
出入都市線だったらちょっと逆に横浜は出にくかったんですよ。
確かに確かに、渋谷とかは出やすいやつですよね。
そ
うなんです、はい、
そっちの方に行っちゃってたんですけど、今回町田だから
もうすぐ
横浜でもし、でなんかあのスラッシュ
ゾーン、スラッシュゾーン、
もう気にはなってるんですけど、うん、2人までしか一緒に入れない
です。そうなんですよそうなんですよ、これスラッシュゾーンフリークとしてはぜひ伝えたいとこなんですけどまずそのコロナになってから1店舗潰れちゃったんですよ。
あ、そうなんです
か。館内の方でミートボールっていう、なんかそのビールとたこ焼き器で作るミートボールを作ってる店があったんですけど、はい、そこがもう潰れちゃって、でも支援のしようもないというか、もうあ潰しちゃったんですかみたいな、はい、でこの前、まあ、ようやく横浜行ってみたら、はい、あのうわ2人まで、で2人席の横に樽が置いてあって、うん、
なんか置いてありましたね。
でいつもだったらもうスタンディングでも誰でもウェルカムな状態なんですよね。後ろのあのマーシャルの壁のとこも、はいはい、壁側も普通に立って飲んでとか全然 OK なんですけど、はい、あのああいう店だからこそなのかわからないんですけど、すごく
多分真面目なんじゃないですかね、メタルが好きっぽいから。
真面目なのかな、いやなんか、いやそうじゃなかったって思っちゃってる部分があったからだからちょっとなんか余計ショックだったのかわかんないけど、まあでも本当にそういうのにケアをした、まあ、あのスタイルをしてたん でこの前行ったら満席って言われて、あじゃあボトルだけって言ってボトル買って飲んだんですけど、ちょっとあのスタイルにを受け入れるにはちょっと時間がかかるかなと思って、やっぱりそのビールが好きっていう理由が、もちろんこういうなんか面白い、さっきも言ってたようにいろんな種類が出てきてそれをディグるみたいなっていうのもあるんですけど、やっぱりその酔っ払いたいっていうのが根底にもあったりもするんですよ正直。で、まあ、そのただ酔っ払いたいだったら家で酔っ払えばいいだけなんですけど、要はパブリックなとこに行っていろんな人と知り合ったりとかしていろんな変な話して、
まあ、酒の場が楽しい
ってことですね。そうそうっていうのも魅力の一つだと思ってる上で、あのまだ受け入れるのに
時間
があのスタイルあのスタイルで受け入れるのがちょっと時間がかかる。だからスラッシュなんて本当毎回迷惑かけちゃってるんですけど、
そんなに飲むんですか。ベロベロになってる。
だいたい 4,5 パイント飲むんですけど、
なんかでもクラフトビールの酔い方ってちょっと違いますよね、お酒のそれとすいません、
ちょっとですかね、
僕はのこれ持論なのか何なのか分かんないんですけど、
はい、
お酒じゃないんじゃないと思う時は時々あったりするんですよ。
なるほど、 それはどういった意味なんですかね、そのアルコール感だとか、まあいろいろあるじゃないですか、その、
まあアルコールなんかどこまで大丈夫なのか分からない、なんか決まり感みたいなところ
、何
つうんですか、
僕なんかしょっちゅう決まってるんで、ね、
その、はい、そのお酒でのこの酔いの飛び方みたいのと、うん、ちょっとこのもうちょっとズーンってくる重い感じっていうんですか、ね、うん、でまあ、ほらデフトーンズのじゃあ物が売ってますとか、はい、じゃあジャケットもなんかそれっぽい絵のものが多いですとか、はい、多分そっち側の文化の方たちがやっぱり好きで作ってるものが、まあ、テイストもちょっとホップの味とかがそれに近かったりとか、まあ、そこら辺もアメリカっぽいなってすごい思ってはいるんですけど、まあ、ちょっとこのお酒文化とちょっと違う雰囲気もあるなっていうのは感じてはいるんです
よ、はいはい
はい、今アメリカでのそのクラフトビールのブームというか今の流れもやっぱ2000年以降とかから始まってるような気もするんで、
うんうん、そうですね、
まあ、他のいろんなものがこうアメリカで、ね、解禁されたみたいな時と結構近くて、うん、まあ、お酒で酔う感覚っていうものをもう一回こうみんなこう改めてこう楽しんでる感じがあるのかな。いろんな酔い方があるじゃないですか、
はい、
アメリカ人は昔からほら酔っ払えばいいみたいな感じはあるけどその中にこのクラフトビールの酔い方っていうんですか、うんうんうん、それがこうぴったり来たみたいなところがあるんじゃないかなって勝手にこう思ってたんですなんで冷静に考えてですよ、
はい、
めっちゃ高いじゃないですか。
確かに確かに、うん、今度500ぐらいのね、高々500で1000円だ、はい、もう2000円だとかありますから、
ありますからね、はい、それをまあ僕基本的にこうなんですか、貨幣経済嫌いなんで、
はい
まあ、パンク出身だからだと思うんですけど貨幣経済嫌いなんで、はい、その物の価値を、
うん、
数字で測ることはあまり好きではないんですよ、
はい、
逆にだからこう高かろうが安かろうが好きなものは好きで買うっていう、その貨幣経済へのアンチのつもりでもう高い安いじゃないよみたいな感じで買うんですけど俺は飲みたいから飲むんだみたいな、はい、その気持ちがこの金額だみたいな感じで飲むんですけど、
素晴らしい。
でもなんかこう安いビールをいっぱい飲んで酔うより、
うん、
ある程度の金額のものを何本かで飲んでる方がなんか俺楽しいんですよ。
そうですね、いや本当そうだと思いますよ。
アルコール度数とかじゃないと思うんですよ。
あ、もう度数を超えたもう違うところの、
違うところの話なんですよ。
それちょっと興味深いですね。だってやっぱり度数だけで測っちゃうと、
だって
アーモニカとか絶対そっちの方が高いじゃないですか。
そっちの方がいいじゃないですか、アルコール、うん、そのちょっとずつこの体に入ってくる感じとか、はい、この他のものも入ってるわけじゃないですか、うんうんうんうん、それとのこのケミストリーみたいなのがあったりして、はい、こういう楽しい時間があって、うん、じゃあこういうねアートワークとかそういうのが楽しめたり音楽が楽しめたりっていうのはすごく面白いんじゃないかな。しかも結構こうトラディショナルなオールドスクールなこのビール文化っていうのもちゃんとあるじゃないですか。その黒ビールだったりとか、
はい、
そのジャーマン系とかベルギーとか、はい、それをちゃんとこう認めつつこうニュースクール系のこのクラフトビールがあるっていうのはなんかすごくいいんですよね。なので、ね、あのホップダンプってそのお店の人も同じようなこと言ってました。
ああそうですか。
あ、これだけじゃなかったと思う。
うん、
なんか一応質問したんですよね、
はい、
クラフトビールってなんかちょっと酔い方違くないですかみたいな。
はいはいはいはい、
あそうですねってもうさらさらっと言ってた。僕はもうそういうものとして言ってます。
へえ
ああ
ってなるほどなるほど、
分かりやすくていいな。
いや分かりやすいな。今更聞くことなんですけど、はい、初めてその、まあ、ビールを飲んで、
はい、
あビールだなというかビール、まあ、うまいなとかっていうのを意識した時って覚えてます？
小学校2年
ぐらい。それは言えない。
いや大丈夫じゃないか。いやなんか川崎だったんですけど、うちの家族男はビールが出てくる家だったんですよ。
はいはい、
それが小学校とか幼稚園ぐらいから子供にほらビール飲ます親っているじゃないですか、時々お前もちょっと飲んでみるかみたいな。
それだったんですね。
だからそのなんか未成年がビールをお酒を飲んじゃダメっていう感覚もうちの家庭にはなくて、うん、で逆にうちの家族は外で飲んでなんかあるぐらいだったらうちで飲みなさいっていう人だったんですよ。タバコもそうだし酒もそうだし、だからまあ友達たちもみんな来てうちでめちゃめちゃ、まあ、中学生ぐらいだから無茶な飲み方するじゃないですか。レッドとかそのボールに入れてこう飲んだりとかで、長野だからこう吐いたゲロとかが凍ったりしてるんですよ。
も
う朝起きた瞬間すごい壮絶なことになってるんですけど、そういう家だったんで、まあちっちゃい頃からビールは飲まされてて、
そうなん
です
、
ね、男なんだからこの1本ぐらいは飲めっていうのが多分小2小3ぐらいから。
いやーきちー怖え。
僕も疑問に思ってなかったんで。
あーなるほどなるほど、
ほんと普通にポンって置かれてるんですよ。後からあこれは違うんだなとは思ったんですけど、でも1本ですから別にその酔っ払ってどうこうっていう感覚はなかったし、
なかったんすか？
ないっすね。
ないのか。
なんかまあ、あの体がでかいんで結構飲まないとうわーってならないっていう。
いやでも小学校だってでかくぐらいの話ですよね。
なんででしょうね。普通に飲んでましたね。
かそう。
酔っ払うっていう感覚は逆に大人になってからですから、マジで泥酔するようになってから、スピリタスとか飲んでミルクの地下で死んでたりとかなんかあったっすけどね。東京に座ってきた時にすげえ迷惑で、あのブラフマンとかスキャフルキングの子たちが沖縄来た時に僕結構田舎でしてたんで来てくれてね、ほら、まあ要は有名バンドさんで、はい、まあ、箱の対応もいいわけですよ、うん、お酒もくれるし、なんか席とかも用意してくれて、うんうん、まあ有頂天なわけですよ、
うんうんうん、
でもう右手にワイン、左手にビールみたいな、よくわかんないこうわーみたいな飲んで、でベロベロになってでワインのゲロ吐いて白い T シャツばっかり座りながら地下でぶっ倒れて、しかも体でかいからみんな持ち上げられなくて一生懸命表出たら、なんか近所で酔っ払ってた人が助けてくれて、なんか一緒に川崎の家までみんなで帰るっつって、いまだに誰かよくわからないですけど、そいつも来て、これ朝起きた瞬間よくわかんないですけど隣で寝てるんですよ誰こいつみたいないや、ミルクからエリスのミルクから運んでくれたんだよっつって、あ、申し訳ないね結構酔った時の失態はひどいですでオリンピックぐらいの感じでこう来るんですよ、4年に1回。
うーん、
ちょっと前でひどかったのは、ちょっともう居酒屋とかで飲み放題って言われて、いや変なスイッチが入ってて、本当に飲み放題なのかっつって、じゃあこの辺のボトル片っ端から飲んでいくぞっつって、もう置いてあるボトルをこうラッパ飲みでわーって飲んでったんですよねで鍋とかやってたんですけど、最終的にこう机の上を走って、
うん、
鍋があっても気にせずダイブするってよくわからない、こうでお玉をマイクみたいにっていう酔っ払いあるあるみたいになって、帰ったらなんか足からめっちゃ血出てて、未だに傷がずっとあるまあそれをこう45歳ぐらいまでやっぱ繰り返してくると、オリンピックもね延期になりましたし、僕のその粗相もちょっと今延期気味には
なるほど、
ギリギリギリギリ大丈夫です。
え、これもバッチリ使わせてもら
うん、結構やっちゃう時はやります、
ね、はいはいはい、はい、今日はまあ一応沖縄のゲストをお迎えしてと、
イルミナティの、
はい、本当は行きたかったんですけどね、イルミナティのボーカルのパクさんと、まあほぼビールじゃない話でしたけど、でも面白かったっすね、個人的に。すごい、まあ沖縄情勢であったりとか、その沖縄にまさか移住した人だったとは思ってなかったんで、
結構ね僕真剣に話したら、うん、4日5日ぐらいは話せるネタは尽きないですよ。
なるほど、
はい、だいぶあるのでお酒じゃないところです
それこそもう普通に沖縄行ってその話を聞きたいですね、ぜひ。
こう街見せながら、ここのこの墓で誰々となんかしたみたいなの話しながら当てんのしますよ、
ぜひぜひ、
はい、ここの海で誰が溺れたとかそういう一つの説明
し、
う
ん、笑えないところでもあるのかもしれないけどまあそういうところですよねまあそういうので、はい、まあ、沖縄に行こうかなと思ってたバンドマンとかね、おすすめしたいですね、はい、うん、バンドマンだって言えば
大体
なんとなくは
DM くれれば大丈夫です
じゃあもう
沖縄に SNS 至上主義者
なんです OK されちゃうです行き渋りにしてた人とかねいれば、
そうですね、うん、気になる人は僕にメールくれれば、
はい、僕も超気になるんで、まあ、本当すぐ近くに行くと思うんで、
ぜひ
ぜひ
来てください。
はい、来たと思います。じゃあ、今回のゲストは、はい、イルミナティのボーカルの角さんでした。
撮ってたんですね。
撮ってますよ、すま全部。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
また
どうも。じゃあ最後乾杯。
甘い。